年をこの年も明けました。どうぞ私たちに与えられております日々をあなたの前を喜びながら歩むことができるように支えてください。新型コロナ感染症が日本中を覆っておりまして、不安と恐れを抱かざるを得ない状態でありますけれども、どうぞこの西谷教会に属しております教会員が感染することがありませんように、また教会がクラスターになることがありませんように、上からどうぞ教会に見守ってくださるようにお願いいたします。主の日を守るために私たちはあなたと共にあること、あなたに近くあることを感謝して覚えることができるように、私たちをそのように主の御臨在を体験することができるように、御言葉の説教、また聖餐を中心とする礼拝を祝福してください。今日から始まります1週間、そして1年後、神様がこの連動しはありに、そしてこの教会の活動を働き、とりわけ伝道活動を続くしてくださいますようにお願いいたします。病んでおりますもの、また置いておりますもの、心に重りを置いておりますものが多ございます。どうぞ上から美しい御霊の力によって病みから解放し、痛みを取り除き、恐れを覆い隠してくださいますようにお願いいたします。また西谷教会の教会員の家族たち、中にはまだ信仰を科学するに至っておりませんものもございますが、どうぞこの年、主が近くまで臨んでくださいまして、彼らの心を開き、私たちと共にこの西谷の森の中に来られますようにお願いをいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお祈りいたします。
アーメン。
聖書の朗読をいたします。主法には10章の32節から39節を予告しておりますが、42節まで朗読させていただきます。新約聖書の18ページ、マタイによる福音書第10章32節です。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言われたものは、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言われます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天の父の前でその人を知らないという。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人はその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は 預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言ってよ、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水いっぱいでも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。明けましておめでとうございます。今年も1年間人の教会生活に始めたいと思います。今日はお正月の礼拝でありますが、私がずっと牧師としての間もっとお知りしてもらっていましたが、聖書を連続公開することでありまして、特別な聖書箇所は選びません。ですから先ほど歌いました賛美歌が唯一正月礼拝を思わせるような箇所でありまして、その他はいつもの礼拝形式で守りたいと思っております。10章の16節以下で、イエス・キリストはガリラヤ城に弟子たちを派遣するにあたっていろいろな注意点を与えておられます。16節から42節まで、正確に言えば24節以下でありますが、ここを6つの断片、イエス・キリストが使わすにあたっての命令の断片であるという解釈が一般的です。ちなみに申しますと、24節から25節が1つ、26節から27節が2番目、28節から30節が3番目、そして今日から学びます32節から33節が4番目、34節から39節が5番目、40節から42節が6番目というふうに6つの断片に切り分けてこの箇所を学ぶのが普通であります。しかし私はへそ曲がりのせいもありますが、あえて2つに分けて学ぼうとしております。1つは24節から31節、それは先週学びました。そして今日は32節から40節まで1つの一連の主題のもとに書かれた箇所である、このような観点で皆さんに説教したいと思います。こんなことを申しますと皆さんは混乱されるか分かりません。 A 牧師はこうだという、 B 牧師はああだという、一つの聖書しかないのになぜ牧師によって解釈が違うんだと、こういう疑問を答える方があると思います。私も牧師の駆け出しの頃、信徒から指摘されました。 S 先生はこういう聖書の解釈をしているけども、あなたは別のことを言った、違ったことを言ったら困ると言われたんですね。これは駆け出しの頃でありまして、私は早速市民牧師であった田中五十先生相談に行きました。信徒からこういうことを言われて文句を言われましたけど、どう弁明したらいいんでしょうか。先生は気にしないでいいとおっしゃいました。今頃になって私も同じことを言いたいと思っております。 A 先生と B 先生が聖書の解釈が違っててもいいのだと、次に新しい牧師がやってきて前任牧師と違った聖書解釈をしたからどちらかが間違っている、けしからんということはないということです。イエス・キリストを一方は肯定し一方は否定するという違いなら、これはもう大問題です。だけれども、同じ箇所を選んで、そして経路は違いますけれども、いずれにしたって信徒をイエス・キリストの方に導こうとするならば、それは正しいあり方です。健全なあり方であると言っていいと思います。よく宗教の例えに例えられますが、同じ道をたどっても結局頂上に登ることになるんだと。いろんな宗教があるけれども結局は頂点は同じで登る道が違うだけだとよく言われるんですけど、 それは私は賛成しません。登る道が違うと頂きが違ったところに行ってしまいがちです。けど聖書解釈に関しては私は今の例えは合っていると思います。どんな道を通ろうとも御霊に導かれて牧師が説教するならば頂点は同じところに着く。それはイエス・キリストに導くということであります。導入部はこれで終わりまして、今日学ぶところでありますが、今日は32節から42節までを一気に学びたいと思いますが、一つの主題のもと、正確には二つの主題がここに隠されていると思います。それをご一緒に学びたいと思います。まず32節と33節および40節から42節は一つの主題、一つのテーマで書かれていると思います。イエス・キリストをどのように、イエス・キリストの弟子をどのように受け入れるかによってどういうことが起こるかということです。もっと申しますと、この地上でイエス・キリストを受け入れるならば、その人が天上で神の御前で神様から受け入れられる。これが32節、33節、40節から42節の主題であります。ちなみに新改訳聖書という翻訳聖書があります。他の教会、この教会ではなくて、いわゆる福音派と言われております教会でよく用いられる聖書でありますが、そこには32節はイエス・キリストを人々の前で受け入れる者は天上で神の御前で受け入れられるというような訳になっております。で、新共同訳聖書、今手元に持っておられます訳では、キリストの弟子をキリストの仲間として、ごめんなさい、イエス・キリストの仲間として受け入れるならば、つまりキリストの弟子を、まさしく正真正銘キリストの弟子だ、そのようにして受け入れる人はイエス・キリストの仲間であり、天において神様の前でもそのように仲間であると言い表したことになる。地上でキリストの弟子をイエス様の弟子だというものが、それは天上で神様の御前でキリストの弟子だと、こういうふうに言い表した、告白したということになる。逆にイエス・キリストの弟子であるということを否定するならば、あるいはキリストの弟子なのに語っていることをそのものはですね、違ったことを言っているとかですね、間違いだととか言ったりするならば、天の父の前で拒否したことになるんだと。40節から42節も同じことが言われております。キリストの弟子を受け入れるものは、それはイエス・キリストを受け入れることである。またそれは私を遣わされた天上の唯一の父なる神様を受け入れることであると。で、41節に預言者を預言者として、あるいは正しいものを正しいものとして受け入れるならば報いを受けると言われています。この預言者というのは旧約聖書の預言者、あるいは正しい人には律法を守る人と理解していいと思います。預言者を預言者として受け入れる、それは神の民たちイスラエルがやったやり方でした。預言者であるという理由で預言者として語っている言葉を受け入れました。あたかも神が語るもので あるかのように預言者の言っていることを聞きました。そうすることによって彼らはイスラエル人は神様から大いなる報いを受けた。正しいものというのは預言者以外にも旧約聖書には聖書に忠実な人々がおりました。代表者はダビデであります。正確にはモーセもそういう意味で預言者では狭い意味の預言者ではありません、まあ、広い意味の預言者でありましたが、でそのような正しいものを受け入れる人が、それは神から扱わされた正しいものとして受け入れることであって報いを受ける。そのようにイエス・キリストの弟子を受け入れるものが、それは必ず報いを受ける。このようにイエス・キリストは語っておられるわけですが、一貫して言っておりますのは、地上でこの世の中でイエス・キリストの弟子たちを認め受け入れ、そしてその言っていることを信じ告白するならば、その行為は神様の御前で見られている。私たちは天上と 天国ですね、そして地上、この世というのは遠いかけ離れたところであると考えがちです。この世はこの世、天国は天国、そういうふうに考えたに染まっているわけでして、現代人はますますそういうふうになっているんだと思います。宗教とかあるいは神様とか、そんなものはなおざりにされがちの世界でありますから、必然的に起こっておりますことは、それは天国というのはもうはるか遠い、もう夢の中で見るかのような存在であると、このように思ってしまうわけですね。皆さんいかがですか。天国のことを言われたり神様のことを言われたって、教会に来る前は全然遠い別世界だと思っていた、これは実感ではないかと思うんです。ところが教会で来ますと違ったことが教えられるわけです。今私は語っていることです。地上と天国はそんなに遠くないだと、いやいや神一人だと言ってもいい。なぜならばイエスの弟子たち、クリスチャンですね、が語っていることをそうだそうだと受け入れるならば、それは神様の御前でそうしているのと同じことだ。地上で私たちが言い表し信じ告白するならば、あるいはそれを述べ伝えるならば、神様の御前でそれが行われている。私たちこうして今見ているわけですね。お互いに話していることを聞いております。特に福音について、神の言葉について私は見聞きしております。それをあ、そうかもしれないと言って心を開く、それは実は神様の前でやっていることだ。神様はそのことをじっとご覧になって、あ、そうだそうだ、あなたたちのやっていることは私はよく知ってるよと、よくそういうふうに私たちは今学んでいるわけですから、地上とこの世と天国は本当に違う。私たちがここでキリストの弟子たちのを受け入れるならば、その時に神様はそれをご覧になって、40節以下の言葉を利用するならば、報いを、報酬を受けることになるんだと。ですからこの世はこの世、天国は天国というわけではないんですね。しかもですね、イエス・キリストおっしゃいました。イエス・キリストの弟子たちにいっぱいの冷たい水でも 飲ませるならば、その行為は神様の前で見られていて、必ずその報いが与えられる。そういうことだと。キリストの弟子から見れば、そんなですね、立派な素晴らしい学者でもない。ただただ小さい無名のキリストの弟子が福音を一生懸命伝道する。そしてそういう弟子たちをですね、別に排斥もせず、そういうふうに親切にするものは、そういう行為も神様はよく見ておられて報酬を与えることになるんだと。だからいわゆる宣教活動、伝道活動だけを言っているのではないということが分かってくるわけですね。天国と、そして地上とは本当に近い。私たちがキリストの弟子が福音宣教において苦労しながら述べ伝える、そのことがこの西谷の地で受け入れる人が出てくる。これは神様の前で全て明らかなことなんです。ですから私たちも地上でこそこそと伝道活動をしているわけじゃない。神様の前で伝道活動をし、福音宣教をし、またキリストの弟子として良き技を行っているということになるわけです。これはまずその半分で言われていることだと思います。天国とこの人は違うんだと。で、34節から39節を見ますと、今私が申し上げたことと全然違ったことが書いてあるじゃないかと言われるかもわかりません。というのもと、もっと恐ろしいことが言われておりますね。キリストが来たのは地上に平和をもたらすためではなくて剣をもたらす。これはもう戦争のこと、言っていることは明らかです。これを見るとなるほどなるほどと私たちは思うわけですね。宗教が戦争の原因であるということは、この21世紀になっても未だに起こっております。皆さん、日本ではあまり新聞やテレビのニュースにもならなかったと思うんですが、アルメニアという国と、それから、ですね、アゼルバイジャンという国が戦争状態にありましたですね。ロシアが介入して休戦状態になりまして、そしてアルメニアがかつての争いで占領していた一部を返したと、そういうニュースを聞かれたことがありますか。あれはですね、実はキリスト教とイスラム教徒のを名目とする戦争であったわけです。ですから今日でも、私はどちらが正しいとか間違ってというんじゃありません。宗教の名によって戦争が起きているということは、この21世紀の去年起きたことです。キリスト教も戦争原因だということはしょっちゅうこの歴史の長い歴史の中で起こっておりました。有名な十字軍ですね。それだけじゃありません。キリストの名を語って戦争が起きて何十万という人が死ぬ、殺し合いをするということはありえたわけです。まさにこれはイエス・キリストがおっしゃっていた通りだと皆さん思われますか。それはもう私はもうとんでもない解釈だと思います。確かにイエス・キリストが来られたのは剣をもたらすためでありますけれども、戦争を引き起こす、ご自身の名によって人間が相争い鉄砲を撃ち合うために来られたってなったら、そんなとんでもない解釈を超えされては困ります。人間はお互いにですね、宗教の名を語って戦争することと、この御言葉とは関係ありません。これはあえて私は申し上げておきたいと思います。けれどもそういう 誤解を除きますならば、イエス・キリストがおいでになって起きたことは、それは人々の間に違った、イエス・キリストに対してですね、の御言葉に対して取った態度が二つの流れを引き起こす。一つは、それは平和、まことの神との平和を得るわけです。一方では神に対する敵対が起きる。人間と人間の敵対じゃなくて、神に対する姿勢が起きる、まあ、これも事実ですね。御言葉を伝えますと、それはある人は神様と和解する道を選ぶわけです。でもある人は神様から背を向ける、あれかこれか、白か黒かということが起きるんだと、イエス・キリストが おっしゃっておられる、この部分はその通りですね。結果として家族の中に分裂が起きる。ある人はイエス・キリストを受け入れ、ある人はイエス・キリストを拒否する。その結果どういうことが起きるかと申しますと、敵対関係が起きるんだと、このようにキリストが言われたわけですね。恐ろしいこと言ってるわけです。キリストが来られたのは、そういう人と人に二つの明確な姿勢を、態度を作り出すためであると。実際、そしてそれが起きているわけですから。でも私たちは、聖書に書かれている文字通りのことを読んでいきますと、その通りなんですけども、書かれてないことも読み取らなければならない。行間を読めというよく言われますね。ここに書かれてあるもう一つのことは、イエス・キリストが来られるとどういうことが起きるかということです。もう一つの別の家族ができるということですね。イエス・キリストが来たことによって、ある家族は父とその子が、親子がですね、あるいは嫁と姑が、あるいは兄弟が、キリストの名のゆえに分裂するということが起きることは事実なんですけど、それがこの世の家族です。しかしイエス・キリストが来ることによって、もう一つそういう家族でない家族が出来上がるということも事実ですね。自分の十字架を担ってという言葉が来ますが、これもですね、私の十字架というように私たちはよく言って、私たちの弱さ、あるいは私たちの悩みの原因、これは十字架というふうに使い方をするんですが、イエス・キリストはここで自分の十字架を担ってというのは、そういう言葉の使い方ではありません。また自分の十字架を負うというのは、イエス・キリストと同じような苦難、ビアトルノーサを歩かれたあの十字架を抱えながら血まみれになって歩んだイエス・キリストのそういう苦難を指しているとももちろん取れるわけですが、その理解は間違いではありませんけれども、ここでは自分の十字架を担うというのは、それは私は明らかにイエス・キリストを信ずることだと思います。イエス・キリストを信じるということが自分の十字架を担うことである。私たちは普段はというか、信じる前はキリストの自分の十字架なんか背負いませんでした。でけれども、私たちはキリスト者になることによって自分の十字架、信仰という十字架を、あるいは信仰生活という十字架を追わなければなりません。そして私に従う者、つまりイエス・キリストに従う者になりました。ではここではクリスチャンになるということです。イエス・キリストが来て、そしてある意味一方で分裂する家族があるけれども、他方 十字架を担うことによって、それまでと違う別の家庭が、家族ができるはずです。一方は命を失う家族である、これは地上の家族ですね。他方で命を失わない、命を獲得する家族がある。これはここが聖書に書かれていない、文書には書かれていないわけですけども、イエス・キリストはイエス・キリストにあって神と新しい、それまで経験、誰も経験することができないような家族ができる。イエス・キリストを長子とする神の家族ができる。これはこのここで言われておりませんけども、他の聖書の箇所で明らかに言われていることです。ここでも言えるわけですね。私たちはこの地上では分裂するような、そしてそれは失われてしまうような家族を持つのですけど、しかし他方この地上でイエス・キリストに従うならば、朽ちない、キリストを長子とする神の家族が出来上がる。私たちはそのうちの一人に加えられる。ここでもですね、言われていることは、地上と天上が近いということです。地上でイエス・キリストに従うなら、つまり自分の十字架を背負うならば、その時に私たちは天の神の家族の一員に加えられる。天国とそしてこの地上は神の家族というつながりによって結び合わされる。これも同じ取材で言われているんじゃないかと、ここに申しますと少し強引な解釈だと思われるかも分かりませんけれども、私はこの説教のためにこういうことが言われているんじゃないかと思ったことの一つは、32節から42節は、天国と地上は近い、地上で起こることは天国で起こる、地上で神様が見られていることは神様ご自身の前で行われていることだと。そしてもう一つの主題がここに隠されているように思います。32節で、誰でも自分の前で自分を私の仲間であると言い表すという言葉ですけども、言い表すという言葉は告白するという意味です。あるいは信じ告白する。そうしますとですね、そんなことを要求するということはですね、これはイエス・キリストがご自分を神としていることに他なりません。40節以下は、まあ、それははっきりしますね。預言者を受け入れるように、キリストの弟子を受け入れるも、それはもう冷たい水をいっぱい与えるというような行為すらも、それは報いを受ける、キリストの弟子、クリスチャンであるという理由で受け入れるものならば、それは神の前で受け入れるということは、イエス・キリストが神様だと、そのようにキリストが言っていることになるわけですね。40節はまさにそれを表しております。弟子たちを受け入れる者は私を受け入れる、イエス・キリストを受け入れることになるんだと。そしてそれはひいては父なる神様を受け入れることになる。キリストの弟子イエス、そして神様、同列に置かれているわけです。これはイエス・キリストはご自身を神だと、このようにおっしゃっていることになります。34節から39節も同じことが言われているんじゃないでしょうか。私が来たのは地上に平和をもたらすためではなくて敵対させるためや、こんなことを言い得る、断定することができるのはそれは神様だけだと思います。あるいは神の権威を持つからそういうことができる。まして39節にはですね、命ということが出てまいりますけれども、命を与えることができるものはそれはイエス・キリストだけです。そのイエス・キリストに従えとおっしゃっているわけですから、ご自分を 神とし、そして私たちに神の子に従えと、このように言われていることになるわけです。となれば、ですね、ここに言われていることは、皆、イエス・キリストはご自身、神であると宣言されていることになります。天国と、そして神の前が近いということはどういうことでしょうか。その真ん中にイエス・キリストがおられるからです。イエス・キリストがおられるから、天国と神様の御前は間近になるわけです。神様と私たちの間に立ってイエス・キリストは中央者、中継者、そのように私たちはずっと信じてきました。それ、これはキリスト教信仰の肝心な部分ですね。神と人との中央者、介在者はイエス・キリストである。ということは、天国と地上は本当に違う。もう一歩そこに踏み入れたら神の国に至るように近いんです。そうしてくださったのはイエス・キリストだと。この年もイエス・キリストを通して神様を近いお方であると。間近に見るかのように、あるいはその間近に聞くようにイエス・キリストを愛したいと思います。天の父よ、また今年の御言葉を学びたいと願いまして、このところに集います。どうぞ毎週説教者が立てられて、この西谷の群れも神の御言葉を聞くことができますように、一人の勉強した研究したものの研究発表ではなくて、神に立てられた神の器として語る御言葉をこの礼拝堂において聞くことができるように導いてください。どうぞ西谷教会を祝福し、ここで語られる御言葉が神の導き、神の使いとして聞くことができるようにお願いいたします。主イエスキリストの名を通して祈ります。アーメン。